これから音を聞いてください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。
天気がいいから散歩しましょう。
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 2018年第2回日本語能力試験聴解 N1。 これから N1 の聴解試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。
問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
1番。
喫茶店で店長とアルバイトの女の人が話しています。アルバイトの女の人は来月どの日に働きますか？
小田さん、来月6月のアルバイトのシフト、もう少し勤務日増やせないかな？バイトの中山くんが5月いっぱいで辞めることになってね。
え、そうなんですか？
うん。で、中山くん週3日、月水日の勤務なんだけど、その穴を埋めなきゃなんないんだよ。小田さんは今シフト入ってるの火曜と金曜だよね。
はい。
月曜水曜はどうにかなりそうなんだけど、隔週で日曜も入ってもらえないかな。第一と第三。
はい、わかりました。7月以降もでしょうか？
新しいバイトの人探してるから、とりあえず6月はっていうことで頼むよ。
はい。
アルバイトの女の人は来月どの日に働きますか？
2番。
男の人がボランティアの参加者に話しています。ボランティアの参加者は今日何をしますか？
緑山の環境保護活動に参加いただきありがとうございます。本日は林の雑草を刈る予定でしたが、先月の大雨で遊歩道が土砂に埋もれてしまったため、急遽歩道からこれを除去する作業に変更になりました。撤去した土砂は後日池の柵の補強に使いますので、遊歩道を脇に置いてある袋に詰めてってください。展望台へ行く石段は一部崩れている箇所がありますので、そちらには立ち入らないようにしてください。
ボランティアの参加者は今日何をしますか？
3番。
会社で上司と女の人が話しています。女の人は今日中に何をしなければなりませんか？
武田さん、一昨日頼んだ販売戦略の打ち合わせの資料できてる？業務の都合で今日中に見たいんだけど。
すみません、明日になりそうなんですが、収集したデータが多くて分析に時間がかかってしまって。
そうか。武田さん、新人研修会の担当も重なってたよね。 ベテランだからっていつもいろいろ任せちゃって悪いね。データ分析は後輩の青木くんにやらせてみたら？
それが分析とかあまり得意じゃないみたいで。
でもいずれやってもらわなきゃいけない仕事だから、今回は急ぎだからいいけど、時間ある時にでも指導してあげて。研修会の準備で他の人に回せることは？
今日中に会場の手配をと思ってるんですが。
じゃあそれは青木くんにやらせるとして、私から伝えておくから。これで武田さん今日中にできそう？
はい、ありがとうございます。
女の人は今日中に何をしなければなりませんか？
4番。
大学の研究室で男の人と女の人が話しています。男の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
先輩、食事と睡眠に関する研究プロジェクトの実験を受けてくれる調査協力者、今日までに20名ほど応募がありました。
30名は集めたいから、あと10名だけど、この分なら集まりそうだね。自宅で記録をつけてもらう作業が中心だけど、何度か研究室に面談に来てもらうってことも募集の際にちゃんと伝えてるよね。
はい。
面談の日時はもう少し人数が集まったら調整するとして、調査協力へのサインもらう同意書を郵送しないとね。目標人数に達するのを待たずにその20名には発送しちゃおう。
そうですね。
それと提出してもらった応募書類の取りまとめ、すぐに取り掛かってくれる？どんな人が応募してくれたか見たいから。
あ、はい、それはもう済んでます。
男の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
5番。
会社の人事部で上司と男の人が会社説明の原稿について話しています。男の人はこの後どんな情報を原稿に加えますか？
佐藤さん、来年度の大学生向け会社説明会の配布資料の件なんですけど。
あ、はい、原稿を一通り書いてみました。こちらです。福利厚生については去年と全く同じ文章を使ってるんですけど、もっと詳細に書いた方がいいかなと思ってるんです。
確かに休暇とか住宅手当とか福利厚生については参加者が関心を持つところではあると思うんだけど、それは口頭で十分に説明するからいいです。
わかりました。
来年度から大学生に向けた社員のメッセージは載せずに、代わりに社員の一日のスケジュール例を入れることになったんでしたね。
はい、入社後の生活がイメージしやすいようにということで、次のページです。
いいじゃない。それでちょっと思いついたんだけど、これとは別に入社10年から20年目の社員を数名ピックアップして、入社から今までどんな業務経験を積んで現在に至るかっていうモデルを提示できないかなと思って。
将来がイメージしやすくなりますね。わかりました。一日のスケジュールとともに今回から新たに加わる情報ですね。
男の人はこの後どんな情報を原稿に加えますか？
6番。
大学の事務所で女の学生と職員が話しています。女の学生はこの後何をしなければなりませんか？
すみません。来週から始まる履修科目の二次登録で他の学部の授業を取りたいんですが、手続きはどうしたらいいんでしょうか？ボランティア学っていう科目なんですが。
一次登録で定員に空きがあれば、 大学のウェブサイトから自分の学部の科目と同じようにオンライン上で自分で登録できますよ。一次の結果は今日からウェブサイトで公開されるので、登録するならその確認をしてからですね。希望者が定員を上回った場合は抽選になります。
はい。抽選で入れなかった時は登録せずに調校っていうこともできるんでしょうか？
定員のある科目は調校の制度は適用されません。前は先生に個別に相談して調校を認めてもらう学生もいたようですけど、不公平になりますから今はね。ちなみに登録科目の単位数は上限を超えてませんよね。超えてると登録はできませんから。
はい、大丈夫です。
ボランティア学は学外での活動もあってなかなか厳しいそうですよ。授業概要をちゃんと読んでから登録するようにしてくださいね。一旦登録すると取り消しが効きませんよ。
はい、よく読んだ上で決めてきていますから。
女の学生はこの後何をしなければなりませんか？問題2。問題2ではまず質問を聞いてください。その後問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。
1番。
ラジオでアナウンサーが農学部の教授にあるリンゴについてインタビューしています。教授がこれから取り組もうとしていることは何ですか？
本日はリンゴの新しい品種、小町の生みの親である森田教授にお話を伺います。
このリンゴは県の委託を受けて私の研究室で開発したものなんです。開発当初は酸味が強くてそのまま食べることができず、ジャムやケーキといった加工食品を考案したりして。
そうなんですか。
ええ、その後酸味は収穫時期で差が出ることが分かって、酸味を調整して美味しいリンゴが提供できるようになったんですけどね。一連の研究成果では色は水分量に左右されることも判明してまして、この先はですね、色合いをコントロールしてより発色のいいものを作り上げたいと考えています。
そうですか。私もさっきいただいたんですが、程よい酸味でとても美味しかったです。人気ブランドになりそうですね。
栽培の規模が小さいのでそこまではね。
教授がこれから取り組もうとしていることは何ですか？
2番。
喫茶店で女の人と男の人が話しています。男の人はどうして個人旅行よりパッケージツアーの方がいいと言っていますか？
もうすぐ夏休みだね。何か予定は？
ヨーロッパに行くんだ。古代遺跡を巡るっていう期間限定のパッケージツアーがあってね。本当は人見知りだから一人で団体旅行に申し込むのを勇気いったんだけど。
私は個人旅行派だな。 パッケージツアーだとどんなに疲れてても決まったとこに連れてかれるし、食事する店も決まってるでしょ。あ、でもツアー内で出会いがあったりして、そういうのは楽しそうだね。
だから人見知りなんだってば。確かにあんまり自由はないけど、その分限られた期間で見たいとこパッパッと行けるじゃない。一人だとうまく移動できなかったりして余計な時間食うよ。
その余計な時間がいいんじゃない。時を楽しむっていうか。
まあ考え方は人それぞれだね。それにしてもツアーって個人で行くより安いって思ってたけど、結構値が張ったよ。
普通なかなか予約取れないようないい店で食事したりするんじゃない。楽しみだね。
男の人はどうして個人旅行よりパッケージツアーの方がいいと言っていますか？
3番。
会社で女の人と男の人がある失敗について話しています。男の人は今後会議の前にどうする必要があると言っていますか？
ねえ、昨日会議の後浮かない顔してたけど、どうしたの？会議時間かなり長引いたみたいだけど。
うん、議題に関する資料、参加者全員に事前にメールに添付して送付しといたんだけど、ほとんどの人が目を通してなかったんだ。メールで送れば必ずチェックするもんだって思ってたんだけど。
みんな忙しいからね。添付ファイルは後で見ようと思って結局忘れちゃうことあるんだよね。
うん、今回は本当学んだよ。会議の日が迫ってきたら資料に目を通したか、もう一度連絡入れるべきだって。せっかく議論を効率的に進めようと思って事前に進行役と打ち合わせまでしたのに、その場で一から資料を読むことになって、で会議の時間伸びちゃったんだ。
そっか。
次からは今回学んだことを実行していくよ。
男の人は今後会議の前にどうする必要があると言っていますか？
4番。
市の議会で市長が公共施設について話しています。市長は今後どうしていくと言っていますか？
我が山川市では公共施設の老朽化が進んでおり、今後10年の間にその建て替えに多くの費用を負担することになります。人口減少に伴い財政は厳しさを増す一方であり、施設利用者も減少の一途をたどっています。施設の一部を民間企業に売却することもこれまで議論されてきましたが、うまくことが運びませんでした。この現状を踏まえ、徐々にではありますが、施設は統合・廃止を図ることで必要最小限にしていくほかありません。基本方針をこのように考えています。
市長は今後どうしていくと言っていますか？
5番。
病院でレポーターが院長に ロボットの導入についてインタビューしています。院長はロボットのどんなところが改善されるといいと言っていますか？
こちらの病院では先月から総合受付に人型ロボットを設置し、受付業務や院内の案内などを任せているそうです。院長、実際に置いてみていかがですか？
ええ、受付の混雑が緩和されました。これが設置目的の一つでもあったんですが。
会話できるロボットということですが、ロボットの声は機械的で聞き取りにくくないですか？
実は私も危惧していたんですが、そのイメージは昔の話で、技術の進歩はすごいですよ。
そうですか。
声もさることながら会話力もですね。受けた質問は想定内のものなら問題なく対応できますし、これでもう少し親近感のある見た目にさえなればと思うんですよね。そうすれば患者さんの気持ちを和ませることなんかもできるんですけどね。いかにもロボットって感じですから。
なるほど。
ロボットの設置には定期点検など管理費がかかるんですが、まあロボットに任せる業務の人件費を考えたら費用対効果は高いと思います。
院長はロボットのどんなところが改善されるといいと言っていますか？
6番。
会社で管理職の女の人と男の人が話しています。男の人は部下を育てる上で何が大切だと言っていますか？男の人です。
太田さん、毎年この時期に部内のスタッフ全員に提出してもらう自己分析と目標設定のシート、もう目通した？
うん。みんな自分の得意分野と不得意分野をちゃんと把握してるって印象だったな。目標設定では不得意なことでも新たな分野に挑戦したいってみんな意欲的だったよ。
そう。私たち管理職はスタッフが各方面で力を発揮できるよう、不得意分野の克服も含めてしっかりサポートしていかないとね。
そうかな。そういうバランス重視の考え方もあると思うけど、僕らがやるべきなのはそれぞれの得意分野を見定めてそれを伸ばしてやることなんじゃないかな。
でも会社っていうのは人事異動があってずっと同じ部署にいるわけじゃないんだから、いろんな部署での配属を想定してバランスよく能力を高めることが必要じゃない？
会社にはいろんな人がいるから補い合えるじゃない。弱点の克服ってものすごく時間かかるものだよ。仕事で結果出しながらそれをやらせるのはどうかと思うよ。
男の人は部下を育てる上で何が大切だと言っていますか？
ここでちょっと休みましょう。
ではまた続けます。 問題3。問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
旅行関連のイベントで旅行会社の男の人が話しています。
空港や旅先での荷物の紛失、盗難、不安ですよね。我が社では新たに携帯電話と連動した旅行用カバンを開発しました。携帯から30メートル離れると双方で警告音が鳴り事態を知らせます。万が一紛失もしくは持ち去られたとしても GPS 発信機が搭載されているので携帯から位置を把握、追跡できます。ただ盗難の際は危険を伴うこともあるので自力での無理な追跡はくれぐれもなさらないように。
男の人は主に何について話していますか？
1。
新しく開発した製品の機能。
2。
空港でよく起きている事件。
3。
カバンの安全な持ち方。
4。
旅先でトラブルから身を守る方法。
2番。
会社で男の人と在宅勤務を体験した女の人が話しています。
前田さん、人事部が募集してた在宅勤務体験やってみたんだって？制度を取り入れるかどうかの試験的なものだって聞いたけど。
うん、たった1週間だけどね。いつも高齢の父を一人家に置いて仕事に出るのは気がかりだったんだけど、それがなくて仕事に打ち込めた。早く制度化されないかな。
働きやすくなる人いるだろうね。
だけど体験してみてそう簡単に導入ってわけにはって思ったのも事実かな。
え、そうなの？
オフィスなら些細なことでもすぐ誰かに気軽に聞いたりできるでしょ。家でとなるといちいちメールや電話で聞くのはばかられて、他の体験者もいいことばかり報告したわけじゃなさそうだし、まずはそういうのを一つずつクリアしていかないとってこと。
体験した人じゃないとわからないことってあるもんだよね。
在宅勤務制度の導入について女の人はどう考えていますか？
1。
問題点はなく早く導入した方がいい。
2。
問題点はないが導入しなくてもいい。
3。
問題点を改善してから導入した方がいい。
4。
問題点があり導入自体をやめた方がいい。
3番。
講演会で建築家が話しています。
物を作るのに大切なことは入念な計画と準備であるといった人がいます。私も大いに賛同します。ただしそれは創造的なものでない場合に限ります。発想を形にするには何度も壁にぶつかって失敗してはやり直す。その過程が栄養となりアイデアを発展させるのです。現代人はとかく入念な準備に重きを置き、それが不完全なまま次の工程に進むことを躊躇しがちですが、失敗はものづくりにおける必要な過程なのですから恐れることはないのです。
建築家は何について話していますか？
1、
ものづくりの準備でやっておくべきこと。
2、
ものづくりで個性を生かすことの必要性。
3、
計画的にものを作ることの重要性。
4、
創造的なものを作るのに大事なこと。
4番、
会社で社長が新たに管理職になった人たちに話しています。
皆さん、管理職になると今まで同僚だった仲間が部下に、友人ライバルが自分の管理下に入るわけです。厳しく注意をしたり、組織の側に立って物を言わなければならなかったりと、これまで通りの付き合いとはいかないこともあるでしょう。そういった中でも管理職というのは部下を導き、しっかり結果を出さなくてはなりません。部下一人一人のやる気を引き出し、公平にかつ適正に評価するよう努めること。今、私が話したことはしっかり肝に銘じておいてください。
社長は何について話していますか？
1、
部下との上手な付き合い方。
2、
部下との間で起きやすいトラブル。
3、
部下のやる気を引き出す方策。
4、
部下を持つにあたっての心構え。
5番、
テレビで女の人が話しています。
キャッチボールには必ず相手が必要ですね。相手が上手にボールを受け取ってくれると、投げる方も気持ちよく投げられるものです。会話もこれと同様で、受け取る人がうまく受け答えしなければギクシャクしてしまいます。受け答えには、うんうん、それで、など青信号のように、そのまま話を続けてという意味のものもあれば、どういう意味？ちょっと待って、など途中で相手の話を止める黄色や赤の信号の役割を果たすものもあります。話している人に対していつも青信号がいいかというと、そうではありません。いい加減な相槌や一本上司の対応では、話す人も話す意欲を失ってしまいます。黄色や赤の信号もうまく利用して、話の交通整理をしていくと、相手も気持ちよく話せるでしょう。
女の人は何について話していますか？
1、
スポーツにおけるコミュニケーションの重要性。
2、
いい聞き手になる方法。
3、
交通ルールの果たす役割。
4、
人前で分かりやすく話をする方法。
6番、
ラジオで専門家が車の自動走行について話しています。
近年、高齢者による自動車運転の誤操作、例えばアクセルとブレーキの踏み間違いなどが多発しています。こうした中、自動走行への期待が高まり、開発が進んでいるわけですが、何が自動でできて何ができないのかなど不透明なところがあり、多くの人が自動走行というものを正確には捉えていないようです。現状では完全に自動で走るというところまでは行っておらず、あくまでも運転手の補助に過ぎないのですが、そうとは思っていない方も多いんじゃないでしょうか。正しい情報、知識の共有が待たれます。
専門家は 車の自動走行についてどんな意見を述べていますか？
1、
高齢者の利用は危ないので制限すべきだ。
2、
一部安全性に信用できないところがある。
3、
人々の認識にズレがあり是正が必要だ。
4、
実現に向けては技術に多くの課題が残る。
問題4。問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
いろいろ検討しましたが、この契約のお話はなかったことにさせてください。
1、
お話ししなかったんですか？
2、
今になってそのようなことを言われましても。
3、
では契約成立ということで。
2番。
昨日木村先輩とカラオケ行ったんだけど、もうゴリゴリだよ。
1、
なんか大変なことでもあったの？
2、
また一緒に行くつもり？
3、
いいな、何をおごってもらったの？
3番。
会計士の資格、何としても今年取ってみせるよ。
1、
応援してるからね。
2、
よく見えるといいな。
3、
おめでとう、頑張ったね。
4番。
ランチに良さそうな店見つけたんだけど、この後、先約ある？
1。
あ、予約はまだなんですけど。
2。
あの、同期の仲間と、すみません。
3。
この先には店はないと思います。
5番。
課長、さっきの件、私、課のみんなが何と言おうと、反対と言ったら反対です。
1。
みんなそう言ってるの？
2。
ちなみに君は賛成？反対？
3。
何が何でも反対ってこと？
6番。
あの、ファイルの整理はもう少しテキパキやってもらえますか？
1。
間違いに気づかずすみません。
2。
適当にやったつもりはないんですが、すみません。
3。
要領がつかめなくてすみません。
7番。
週末、中学生の姪が遊びに来るんだけど、どこ連れてったらいいか見当もつかないよ。
1。
中学生ならそれがいいんじゃない？
2。
本人に希望を聞いてみたら？
3。
それじゃあ楽しい週末だったでしょう。
8番。
この絵、山田さんが描いただけあって豪快だよね。
1。
山田さんの作品なのにね。
2。
人柄出てるよね。
3。
あえて豪快に描いてみたんだね。
9番。
今日は朝からろくなことないんだ。
1。
ついてない日ってあるよね。
2。
私だって何もないよ。
3。
へえ、羨ましいな。
10番。
この間のトラブル、解決のめどは立ちましたか？
1。
ありがとうございます。助かります。
2。
まだ建て終わってないんです。
3。
まあ、なんとかなりそうです。
11番。
部長、林さんの初めての商談、同行しましたが、手助けするまでもなかったです。
1。
一人でやれたなんて大したもんだ。
2。
やっぱり商談やらせるのは早すぎたね。
3。
じゃあ、林さんは何も手伝おうとしなかったの？
12番。
ねえ、午後4時の時点での今日の売り上げ、集計出てる？
1。
今日の売上目標ですね。
2。
4時から今までの集計ですね。
3。
4時までの売上ですね。
13番。
私、この実験結果が出るまで気が気じゃないよ。
1。
まあ、なるようになるよ。
2。
ちょっと安心しすぎなんじゃない？
3。
僕もそんな気ないよ。
問題5。問題5では、長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番、2番。問題用紙に何も印刷されていません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
1番。
パソコン売り場で店員と女の人が話しています。
お客様、ノートパソコンをお探しですか？
はい。長時間使っても目が疲れにくいものがいいんです。小学生の娘用なので、有害なサイトへのアクセスを制限するソフトがインストールされてて、できれば6万円ぐらいまででと考えてるんですが。
目への負担と安全性をご心配されているということですね。こちらのパソコン、マリンはいかがでしょう？
はあ。
価格は8万2000円と少しオーバーしますが、悪質なサイトをブロックするソフトも入ってますし、長時間使用しても目が疲れにくい画面が採用されています。
結構な値段するもんなんですね。もう少し安いのもありますか？
お手頃価格のものですと、こちらのパソコン、スターが4万5000円、ベストが6万円とおすすめです。ベストは目の負担を軽減する仕様になっていますが、スターはなっていないですね。安全性のソフトはどちらも入っていないんですが、ご自身でインストールされるなら、ソフトは別売りで5000円で販売しています。
そうですか。
それと、こちらのダイヤという製品も目への負担が少ないです。通常7万5000円なんですが、今ならキャンペーン中で本体が1万円引き。それに安全性ソフトを5000円でご購入いただくと、当店で無料でインストールします。でも、マリンと同様、こちらも6万円は超えちゃいますね。
有害サイトへのアクセス防止は譲れないですね。それと目が疲れにくいことも。自分でインストールするのはそういうの得意じゃないのでやめときます。予算内に収めたいのは山々だけど、安い方ならまあいいか。これにします。
女の人はどのパソコンを買うことにしましたか？
1
マリン、
2
スター
、3
ベスト、
4
ダイヤ。
2番、
内科のクリニックで院長と受付スタッフ2人が話しています。
近頃近隣にマンションが建ったせいか、患者さんが増えて診察の待ち時間が長くなったでしょ。少しでも快適に過ごしてもらえるよう、いい考えない？
待合室の椅子、4人掛けの長椅子で、隣の人との距離が近くて少し窮屈な感じがします。一人掛けに変えたらと思うんですが。
椅子は床に固定されてるから工事が必要ですよ。それに一人掛けにすると座席の総数が減るんじゃないですか？先日ある病院に行ったら、待合室の壁にプロジェクターで大きく映画流してて、待ち時間があっという間に思えたんです。
それテレビじゃダメなの？
大画面だから映画館の気分で集中して時間を忘れられるんです。プロジェクターもプレイヤーもクリニックにあるから大きな出費もないですし、字幕付きで音量絞ればうるさくはならないかと。
なるほど。僕も他の病院でいいと思ったのがあります。マッサージチェアが 3,4 台置いてあって、患者さんが交代で使えるんですけど、気持ちいいってお年寄りもお勤めの方もすごく喜んでました。でも高額か。
それに場所も取るから。
最近はインターネットで予約できる病院も多いですよね。
予約制でも時間が押して待たされることありますけどね。でもどこまで診察が進んだかネットでわかるようにすればいいのか。順番が近くなったら来ればいいので、待ち時間を有効に使えます。
うちはお年寄りの患者さんが多くて、インターネットが使えない方もいるの。
そうですよね。
混み具合が長期的、慢性的になるなら、そういう根本的な策が必要だけど、しばらく様子見てからそれは考えよう。予算の都合もあるし、まずは今あるものを活用できるさっきの案でいこう。
クリニックでは、まず、どうすることにしましたか？
1
待合室の椅子を変える、
2
待合室にプロジェクターで映画を流す、
3
待合室にマッサージチェアを置く、
4
インターネットで予約できるようにする。3番、まず話を聞いてください。 それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。
3番。
テレビでアナウンサーが新しいスタイルの演劇について話しています。
今、観客が様々な形で能動的に関われるスタイルの演劇が話題になっています。ある一日という劇団さくらの演劇は、前半上演後、後半の話の展開をどうするか、幕間に観客がアンケートに答えて多数決で決まるというもの。それから劇団ジョイのファミリー、選ばれた観客が舞台に上がり、ちょっとした役をその場で演じることができます。そんな度胸はないという方、ミュージカル大空へはどうでしょう。10年にわたり公演されてきましたが、今ではあのおなじみの主題歌が流れると字幕が舞台に映し出され、客席で観客が同時に声を合わせて歌うんだとか。ミステリーものでは劇団ホタルの砂の家、事件の犯人は劇中では明かされず、観客が推理をして携帯電話で回答するんですが、後日その回答結果とともに真実がメールで配信されます。このような進化したスタイルは新たな観客層を獲得することでしょう。
筋書きが決まってない劇ってライブ感があってワクワクするな。
一体どんな風になるんだろうね。私もどれか参加してみたい。そうだな、劇場みたいな大きな空間で思いっきり声出せるなんてめったにないことだから、それがいい。
人前でセリフ言うなんて緊張しないの？すごいね。僕にはとても。
そうじゃなくて、みんなで合唱したいの。スカッとするだろうな。
なんだ、僕は自分がストーリーの決定に参加できるなんて思ってもみなかったから、やっぱりそれ見に行きたいな。
質問1。
女の人はどの演劇を見に行きたいと言っていますか？
質問2。
男の人はどの演劇を見に行きたいと言っていますか？これで聴解試験を終わります。